こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引きは、米国精神医学会の DSM-5TR 精神疾患の診断統計マニュアルから、精神疾患の診断基準、分類、コードを中心に抜粋した日本語版の実務リファレンスである。通称ミニ D とされる本書は、詳細な解説を省きつつ、新卒面接症例検討の場で必要となる基準を迅速に確認できるよう編まれている。2023年刊行の改訂版では、遷延性悲観症が新設され、自殺行動及び非自殺性自傷症に関する記載も収録された。加えて、日本精神神経学会の監修に基づき、疾患名関連用語の国分けが整理されている。神経発達症群から神経認知障害群、パーソナリティ症群までを広く扱い、診断の共通言語を臨床へ持ち込むための一冊である。ただし、これは治療指南書や精神病理学の解説書ではなく、基準を適切に参照するための携帯可能な基盤資料として位置づけるべきである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、診断基準に特化したミニ D という編集方針、本書の最大の特徴は、DSM ポイ TR の親本に含まれる豊富な背景説明、疫学危険因子、鑑別診断、文化だ事項、治療に関する周辺的知識などを全面的に再録するのではなく、診断に直結する基準とコードへ焦点を絞っている点にある、親本は1。ゼレンゲを超えるオーブのマニュアルであり、体系的学習には不可欠である一方、日常診療中に特定の基準を確認する用途には必ずしも扱いやすくない。本書は B6 編版480役に情報を圧縮し、疾患群ごとの診断要件該当するコード、記録上の注意をたどれる形にした、したがって症状の数、持続期間、臨床的苦痛または機能障害、除外条件といった診断判断の骨格を確認する作業に向く。反面、基準の文言を満たすかどうかだけで診断を完結させる使い方には注意が必要である。簡潔さは判断を早めるが、患者の生活史併存症発達段階、文化的背景を評価する工程まで代替するものではない。これは学習用の概説書というより、十分な臨床評価を前提にした即時参照用ツールである。次に、幅広い疾患群を共通の分類枠組みで横断する収録範囲は神経発達症群、統合失調スペクトラム症及び他の精神症群、双極症及び関連症群、オサウツ症群、不安症、脅迫症及び関連症群、心的外傷及びストレスイン関連症群などから、物質関連症及び歯壁症群、神経認知障害群、パーソナリティ症群、パラフィリア症群まで多岐にわたる。さらに、薬品誘発性運動症群、他の医薬品有害作用、臨床的関与の対象となることのある他の状態も含まれる。この構成の意義は、精神症状を単一の病名へ短絡させず、複数の診断領域を比較しながら検討する視点を支えることにある。例えば、気分不安、睡眠認知、物質使用に関わる問題は実臨床で重なりやすく、主訴だけから疾患群を決めることはできない。本書は各群の基準を同一の参照資料に収めることで、診断仮説の確認と鑑別の出発点を提供する。ただし、 DSM の分類は患者の苦痛や機能の全体像を完全に表現する地図ではない。分類は情報共有、研究、記録のための枠組みであり、個々の人の経験をそれだけに還元しない姿勢が求められる。さらに、DSM-5TR で反映された遷延性悲傷と自傷関連の記載、 DSM-5TR 版で特に注目される更新の一つが遷延性悲観症の新基準の追加である。死別後の日などは本来病理として一律に扱うべきではない。しかし、一部では強い絶望、死別にとらわれた状態、日常生活への深刻で持続的な支障などが長期化し、臨床的支援を要する場合がある。本書はその区別を感覚的な印象だけに委ねず、 DSM-OITR の定める基準に照らして検討する足場を与える。また、自殺行動及び非自殺性自傷症に関する基準が収められていることも臨床像の実用性に関わる。自傷を単純に自殺傷と同一視せず、行為の意図、頻度、背景、危険性を慎重に評価する必要があるためである。もっとも、これらの基準はリスク評価手順そのものや危機介入の方法を詳述するものではない。とりわけ自殺リスクへの対応では、診断名の有無ではなく、切迫性、既往、利用可能な支援、環境要因を含む総合的判断と安全確保が優先される。本書の役割はその判断を置き換えることではなく、記述と評価の共通基盤を整えることにある。そして、日本精神神経学会の用語監修が持つ臨床的意味、本書では日本精神神経学会が作成した国分けに基づいて病名用語の変更統一が図られている。精神医学の用語は単なる翻訳上の問題ではない。同じ概念を医師、心理職、看護職、精神保健福祉士、研究者が異なる語で扱えば、診療録、紹介状、教育、研究報告での理解にズレが生じうる。 国際的な DSM の新参概念を日本語の臨床現場へ導入する際には言語の論理を損なわず、日本語として過度に誤解されない表現を選ぶという二重の課題がある。本書の用語整備はこうした共有可能性を高めるための基盤となる。特に診断名は患者本人や家族に説明され、支援制度や多職種連携にも関わるため、言葉のニュアンスは実務的な影響を持つ。一方、標準用語が定められても日常語の印象が診断概念と完全に一致するわけではない。臨床家には用語をラベルとして告げるだけでなく、何を評価しどの程度の困難を指しているのかを個別に説明する責任が残る。本書は統一された表記を提供するが、対話の難しさそのものを解消する本ではない。最後に ICD-10CM コードと記録手順を確認する実務性。本書は診断名と基準だけでなく DSM-4TR に記載された ICD-10CM コードおよび記録に関する情報を集載している。診断は臨床的な理解だけで終わらず、診療録、研究データ、紹介統計、制度上の書類などで一定の形式に記述される。このため疾患名、特定用、非特定用の区分、重症度や寛解などの特定用語を確認できることは実務上の誤記や曖昧さを減らす助けになる。特に神経認知障害群のように高度化に細かな注意を要する領域では、参照先が手元にある意義は大きい。ただし ICD-10CM は米国の臨床修正分類であり、日本の保険診療や公的統計で用いられる分類体系とそのまま同一ではない。そのため本書のコードは DSM の記録規則を理解するために有用であっても、日本国内の請求届出実務へ機械的に転記する資料ではない。コードの確認は標準化に資する一方、分類番号の選択が患者理解そのものに優先することはない。臨床的定式化と制度上の記録を区別しつつ結びつける際に本書の簡潔な構成が生きる。結論として、本書を最も有効に使えるのは精神科医、心療内科医、研修医、臨床心理職、看護職、精神保健福祉士など、精神的困難を抱える人の評価連携記録に関わる専門職である。DSM-4TR を学ぶ初学者にも参照価値はあるが、診断基準の背景や鑑別、治療選択までを初めて学ぶための単独教材としては情報が限られる。親本 DSM の解説書、症例教材、各領域の治療ガイドラインと併用することで短い記載を実践的な理解へ結びつけやすくなる。類書との違いは、精神医学を広く説明する教科書でも治療技法を示す実践書でもなく、 APA の DSM-4TR に準拠した基準分類コードを日本語で集約している点にある。遷延性悲観症を含む改訂内容と統一を図った日本語の病名用語を確認できることも、吸盤を使ってきた読者にとって重要である。診療の速度を上げるためだけでなく、診断を個人の印象に閉じず、多職種、研究、教育の間で検討可能な言葉にするための基盤として本書は役立つ。ただし、診断基準は患者を理解する終点ではなく、丁寧な面接、身体、心理、社会的評価、リスクアセスメントへ進むための出発点として用いるべきである。ご支援いただける場合は、アメリカン・サイキャトリック・アソシエーション、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。